先週は思わぬ大雪が降りまして、季節も本当に駆け足で進んでいくように、すっかり冬景色になりました。今日も先ほど見ましたら雨が降って、本当に寒い日になりました。季節も駆け足で進んでいますけれども、私たちの身にも本当に寒々しい、厳しい季節になりました。今私たちはガラテヤの信徒への手紙を読み進めておりますが、パウロもこの手紙を書きながら、ガラテヤや地中海周辺の様々な土地に出向いて伝道旅行に行きましたが、本当に厳しい条件の中で伝道を続けたことであったと思います。そのかつて厳しい環境の中でも伝道を伝え、福音を伝えたガラテヤの信徒へ、またここで手紙を書いております。今日は4章のところから読み進めておりますけれども、ガラテヤの信徒への手紙のその前のところまでは、パウロもこのガラテヤの信徒の皆さんに厳しい口調で正しい信仰理解について語ってきました。例えば3章の一節にはこのような厳しい言葉がありました。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わせたのか、と、もう本当に厳しい言葉を使って、相手が誤った信仰に流されてしまっていることを嘆いていました。もうちょっと言い過ぎじゃないかなって心配してしまうほど厳しさでパウロは語っています。彼らが間違った信仰理解に流されてしまったことをここまで嘆いて、そのことを書いてきました。それが今日の聖書箇所の12節以降から少し口調が、パウロの口調も変わってきました。もっと自分の感情をさらけ出すような、そのような口調になっています。相手の心情に、心に訴えかけるようになっていきます。12節のところで、兄弟たち、お願いしますという言葉を投げかけています。彼らがパウロの教えから離れてしまったことを、憤りの感情から一転して、それでも兄弟たち、あなたたちのことを愛しているんだということが伝わってくる言葉です。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください、と言葉を連ねます。パウロは異邦人伝道の使徒です。同じユダヤ人に伝道するのとは違いまして、生まれ育った背景の違う、文化の違う、そのような人たちに伝道する使命を受けていました。その中でパウロが大切にしていたことがあります。その異邦人伝道としての信条といいますか、秘訣のようなものを持っていました。そのことが第一コリントの9章のところに書かれています。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。福音のためなら、私はどんなことでもします。それは、私が福音に共に預かるものとなるためです。パウロはこのように、自分はユダヤ人ですけれども、ユダヤ人としての習慣や考え方を捨てる覚悟を持って伝道しました。彼の言う覚悟とは、自分の思いのままにするのではなく、文化の違う人たちに伝道する使徒としての覚悟です。 それは徹底して相手の立場に立って、相手に寄り添うことです。ガラテヤにいたときは、ガラテヤ人のようになって伝えたのでありました。12章の後半から、ガラテヤの教会の人々と出会った頃の出来事を思い出して、パウロは語っています。ここも非常に相手の信条に訴えかけるような言葉になっています。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでした。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけで、あなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。ここに体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を知らせたとあります。パウロはガラテヤ地方に赴いたときに健康な体で行ったのではなく病気を持っていたようです。具体的には書かれておりませんけれども、パウロは目の病気、あるいはマラリアのような病を持っていたのではないかと言われています。いずれにしても、パウロを苦しめる病がありました。パウロがガラテヤで伝道することになったのは、旅の途中で彼が病気の症状が出たことがきっかけでした。イエス様が弟子たちと一緒に多くの病人を癒している様子からもわかりますように、ユダヤ人たちは病気は悪霊の働きだと考えていましたから、病人を嫌ったり、避けることがあったわけです。ですからガラテヤの人たちにも病人のパウロを悪霊の使いのように扱ってしまう誘惑と試練がありました。しかし、パウロが伝道にいたとき、彼らはパウロに対して一切そのような不当な扱いはしませんでした。それどころか、神の使いか、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれたんです。使徒言行録でも、パウロたちがリストラという町に行ったとき、バルナバをゼウス、パウロのことをヘルメスと、ギリシャの神々の使者のように扱って呼んでいたことが書かれています。おそらくそのリストラでもガラテヤでもパウロのことを他の伝道者とはちょっと違う、区別して特別な使者であると認めていたようです。その特別な使者とは、使徒であるパウロということです。このガラテヤ書の一番最初のところ、一章の一節に、使徒とされたパウロとあります。彼は使徒でした。使徒という役職は、イエス様によって直接任命された十二弟子のたちのように、限られた人にしか与えられない称号です。パウロはダマスコの途中でイエス様に出会い、異邦人伝道の使徒とされました。パウロが使徒であることは、ローマの手紙やコリント書、エフェソ書、コロサイの手紙にも、この冒頭のところに自分が使徒であるということを明確に示しています。当時の地中海周辺のユダヤ人、そして救われた人々は、イエス様に直接出会った関わりのある人たちを特別な目で見ていたようです。ガラテヤの人々もパウロが滞在中、病人であったにもかかわらず、使徒として敬ってくれました。そして、イエス様を救い主であると、福音を受け取ったんです。 その時のことを15節にあるように、自分たちがキリストによって救われた幸福に満たされていました。そのことを、自分たちの目をえぐり出して私に与えようとしたほどね、と、ちょっとびっくりするような表現ですけれども、パウロは書いています。おそらくパウロは目に何らかの病気を持っていたようです。このガラテヤ書の最後のところにも、6章のところにも、この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと言っているんです。実はこの手紙は、パウロが話した言葉を誰かが書き写す、口述筆記であったと言われています。その最後のところに自分で署名を入れるわけですけども、その署名の文字は本当に大きな文字で書かないといけないぐらい目が悪かったようです。しかし当時のガラテヤ人、ガラテヤの人々は自分の目を与えたいと思った。それほどの尊敬と信頼をパウロに対して持っていました。これほどまでの尊敬と信頼を得たのはどうしてでしょうか。パウロのイメージと言いますと、ヘブル語、ギリシャ語、その他の様々な言葉を使っていたと言われています。そして熱意のある伝道師でした。知性と熱意の両面を兼ね備えた人であると思いますけれども、今日の箇所に見られますように、パウロが病を抱えた人というのは意外な感じがするかと思います。パウロはそれを私の身に一つの棘が与えられたと語っています。棘が与えられた。まあこの時だけではなくて、持病のようなものを持っていたようです。目の病なのか他の病気であったのかもしれません。病気と戦ったクリスチャンの中で、作家の三浦彩子さんという方がいらっしゃいます。私が子供の頃、家には氷点という三浦彩子さんが書いた本があったんですけれども、この分厚くて、まあ、古びたハードカバーがであったので、この難しい文学書のようなものかなというふうに思ってずっと読もうとはしませんでした。成人になってからクリスチャン作家のベストセラーの本だと聞いて、ちょっと開いて読んでみたんですけれども、一気に引き込まれて読み切ったことを覚えています。その三浦彩子さんは、病気の百科店というほど、病気を持ちながら執筆をした人でした。三浦さんの一生はほとんどが病気との戦いで、24歳の時に肺結核と脊椎の病気で13年間入院、闘病生活をされました。がんやパーキンソン病などの多くの病を持ちました。自分の病室に机を持ち込んで口述筆記をしたと言いますから、こんなところはパウロと重なるところもあります。いろんな病気をしてきましたけれども、がんを告知されたときは、この三浦さんは不思議な境地に至ったと言っています。それはどう説明していいかわからない、深い淵の底にあるような何とも言えない静かさに満たされたと言っています。その日から朝目覚めると、今日は私の命日だと思うようになった。誰にとっても今日は命日になるかもしれないんだ。病気のあるなしに関係なく、世界の幾万人の人が今日の夕日を見ずに死んでいく。今元気で笑っている人にも、今後の計画を練っている人にも、病気の人にも健康な人にも、老人にも子供にも誰にだって、今日一日の保証はない。 今日は私の命日だと、そのことを身に刻みつけるように思い始めたそうです。さらに、このガンというものを特別席から引きずり下ろそうと試みたそうです。風邪をひいたとあっさり言えるように、ガンですとあっさり言うようになったそうです。家族がそのことをひた隠しに隠すような苦労をしてほしくなかった。それから我が家では、ガンが普通のこととして語られるようになったと言っています。まあ、こうして三浦さんは病気を持ちながら方々へ取材や講演をしながら執筆活動を続けました。三浦さんは病気のおかげで、私の書く本が多くの方々に読んでいただけるし、感動していただけると言って、自分自身が苦しみを通ることを良い作品が生み出されるから感謝だと言ったそうです。なぜなら福音を伝え、一人でも多くの人が誠の神様を信じてほしい、神様へ心を動かしてほしい、その祈りを持って書いたからだそうです。パウロがこの手紙を送った先、ガラテアにかつて伝道旅行に行ったとき、彼らは尊敬と信頼を持って受け入れてくれました。パウロが病気であるにもかかわらず、決して見下したりし、蔑んだりせず、パウロが教えるイエス様の福音を受け取ることができました。ユダヤ人に対してはユダヤ人のように、律法に支配されている人には律法に支配されている人のように、弱い人には弱い人のようになりました。すべての人に対して、すべてのものになりました。何とかして、何人かでも救うためです。パウロも病気のおかげで、ガラテヤに滞在することができました。病気のおかげで、パウロの熱意が、彼らの心をイエス・キリストへと動かして、本当の救いに預かった恵みを、パウロに感謝することができました。病気という一見、目に見えるありさまは、マイナスの要素でしかありません。できる限り病気にはかかりたくないものです。しかし健康であっても、病気であっても、今日一日生きられる保証は誰にもありません。健康でも病気であっても、神様はそれを超えたご計画を持っていて、すべてが益となる、良いようになるように、働かれるお方です。まとめに入りたいと思いますが、私たちはガラテヤの人たちのように本当の救いに預かった恵みを感謝することができたはずなのに、今日の15節以降にあるように、一体それはどこへ行ってしまったのかと問われることがあります。自分勝手な信仰に踏み外してしまう過ちを繰り返してしまいます。パウロが近くにいたときには、その信仰は喜びに満ち、確かなものでした。パウロのような私たちに福音を伝え、育ててくださった信仰の先輩たちがいなくても、教会につながり、御言葉と祈りに生きる信仰生活でありたいと願います。病気の人にも、健康な人にも、お年寄りにも、子供にも、誰にでも与えられている今日という一日を、感謝で応えることができますように、お祈りをいたします。